借金癖を直す30の方法。上級。生活費の内訳を考えることが借金癖の改善につながる。借金癖を直すなら必ず考えておきたいことがあります。生活費の内訳です。借金癖のある人は生活費の内訳を考えていません。考えていたとしても曖昧な状態です。きちんと生活費の内訳を決めていないと記憶や感覚だけが頼りになるため無計画な使い方になってしまいます。まだ大丈夫。もう少し使い方でもいいよね。たまには贅沢を楽しんでもいいだろう。気持ちが緩むと財布の紐も緩みます。お金の使い方が乱暴になり、つい使いすぎてしまいます。生活費の内訳を考えていないということは、お金の使い方に上限を設けていないということ。上限を設けていないと、お金の使い方が緩むなさや、感覚症になり、使いすぎる傾向があります。水のようにお金を使ってしまい、金欠に向かって一直線。傷が縦が広くなっていて、借金せざるを得なくなっているのです。生活費の内訳を考えずして、借金せの改善はありません。借金せの人は、きちんと生活費の内訳を考えましょう。頭で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出して、目に見える形にしておきましょう。一般的な生活費の内訳は、次の項目があります。生活費の内訳。食費、電動費、住居費、固定費、水道光熱費、固定費、宿費、電動費、交際費、電動費、交通費、固定費、通信費、固定費、教育費、電動費、固定費、教育費、電動費、生活費の内訳を考えるときは、必ず黒字になることになるです。生活費の内訳が安定すれば、目立つことになっておきましょう。例えば、部屋の壁や冷蔵庫のことです。毎日見ることになり、中間費を高めることができます。生活費を意識することで、湯浴びや勧誘にすることになっても、食費の量になります。もし予算を超えそうになれば、しっかり抑えるようなことができます。飲み会もそうになっても、食事で必要なものを除けば、断ることも大切です。変動費の要注意。特に注意したのは変動費です。固定費は契約を直さない限り一定なんですが、変動費は毎月変わります。初期、初期、交際費といった変動費は個人の努力次第で節約が可能です。生活費の内訳を考えておけば、これらの条件と分かるようになります。最初は、無理生活費から取り組む。無駄遣いを増やそうと思い、変動費の内訳を厳しく設定したくても注意した方がいいでしょう。最初から厳しく設定すると、自由が減ってストレスも多くなります。変動費の内訳はある程度の量範囲を設けた方がいいでしょう。ストレスが小さくなって取り組みやすくなります。達成感もややすくなって長続きします。慣れていくにつれて変動費を厳しくしていけばスムーズに設定ができます。生活費の内訳を安定しておく。生活費の内訳を考えたら安定しておきましょう。安定しなくてもいいのではないかと思いますが、油断は禁物です。生活費は24時間365日、私たちの生活と関わるお金です。お金とは切っても切れない関係ですから、生活費の内訳が安定しておいても損はないでしょう。紙に書いて見るところに貼っておくのもいいですが、本気で借金癖を直したいなら安定をお勧めします。内訳は安定するだけですから難しくないはずです。頭の中に生活費の内訳が入っていれば、今で欲しいものを見せても、これは余計な買い物だと我慢できます。きちんと生活費の内訳を安定しておくと、節約意識と金銭感覚が取り戻せ、お金の管理能力も向上します。生活費の内訳を考えて、目立つことになっておく。できれば安定しておく。